おはようございます。昨日は2月11日土曜日ですけれども、建国記念の日、国民の休日というふうになっていました。キリスト教的には信教の自由を守る日と位置づけられて、いろんなイベントが行われました。私たち日本人の国家観というのはですね、なかなか微妙なところがあって、スポーツとかはみんな一体化にはなるんですけども、いざ私たちの日本の国という問題を考えたときに、かつて天皇崇拝の下で個人の自由と平等が阻害されていたという反省でもあり、そして戦後の世界でも例のない平和憲法が制定されたということもあり、この憲法そのものの基盤の理念が今日なし崩し的にこれが歪曲されようとしている現状を見た場合、また私たち本当に個人の自由と平等が本当の意味で担保されているか、いろんな皆さんの日常生活の中で、また社会生活の中でいろんな問題が生じていくことは疑いもない事実です。本当の意味での国家と個人、これをもう一度根本の中で私たちが今問い直さなければならない大きな命題だというふうに思っています。そこで今日は先ほど読んでいただきましたダニエル書を通じて、私たちが本当の意味での信仰がどういう基盤に立っているか、また国家とは何かという問題について、このダニエル書の6章を通じて考えてみたいと思います。皆さんもご存じように、このダニエル書は非常に面白い12章からなっています。前半の6章の部分はどちらかというとダニエルを中心とした物語が述べられ、7章以下後半の部分は一点としてですね、黙示文学的な、ある意味ではヨハネ黙示録的な旧約時代における神様の私たち一人一人の啓示が与えられる作品でもあります。で、今日の箇所は有名な子どもたちの教会学校でもよく取り上げられるダニエルが法律を犯したゆえに獅子の穴に投げ込まれるという物語、そして神の御手によって救われるという、ある意味では分かりやすくかつ奥の深い出来事の物語であります。このダニエルは皆さんもご存じのように、イスラエルが神への冒涜不信仰、また偶像礼拝のゆえにバビロニア帝国によってバビロン捕囚という悲惨な目に遭いました。で、その時にダニエルをはじめ一部の人々はこの異教の地に連れ込まれ、そして訓練を受け、ダニエルはその博識な上に、また人格の上に、なんと異教の地においても最高位の大臣にまで任命されて、神様の豊かな祝福の中で過ごしたということが聖書に書いてあります。今日の箇所は、6章から本当は読んでいただいた方がいいんですけども、時間の都合と割愛させていただいていますが、ダニエルはいろんな王様に仕え、そして何も落ち度がなく政務につき、また信仰的にも一日に3度神の前に礼拝する日の打ち所のない人物であったというふうに書いてあります。こういうダニエルの姿を見て、しばしば他の高官たちはダニエルの出生を妬み、 彼の仕事上の過失やまた日常生活の中の汚点を見つけて何とか失脚させようと虎視眈々と狙っていますが、聖書にも書いてありますようにダニエルは忠実で何も怠慢も欠点も見つからなかったと、まさに高潔で優れた仕事ぶりを発揮したというふうに書いてあります。彼らはそれでも必要にダニエルの攻撃材料を見つけようとして、ついに彼らは発見します。それは異教の地にあって、また王様という絶対的な存在に対して彼は何の敬意も払わなかったというふうに。で、ダニエルはいつものようにイスラエルの神を礼拝し、律法を守って生活していることを見つけ、これを告発する材料として利用しようと考えたのです。それは彼らは30日間礼拝行為を王様だけに向けさせる法令を提案します。いかにもこれは王様への忠誠心をよそい、また王様の権威欲を満たす一方ではありますが、日頃のダニエルの向上を知っている彼らにとっては、ダニエルを確実に失脚させると呼んだ狡猾な策略でもありました。皆さんもいろんな経験があると思います。またこの世の中にも法律がいろんな形で発布されます。確かに時限立法という法律もありますが、法律は一旦発布されれば取り消すことはない有効期限のない法律が一般的です。それにもかかわらず、わずか30日間という期間限定型の法律を発布させようとしているんですから、彼らの悪意がそこに垣間見れても仕方ありません。とうとうこの法律は王様の承認を得て発布されます。そこで今日の箇所です。ダニエルはこの文書の署名されたことを知って、彼は家に帰り、2階の部屋のエリサに向かって窓の開かれたところで、以前から行っていたように1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝をしたと言っています。当然、これら一連の動きをダニエルははっきり知っていたというふうに聖書は記しています。しかし、彼の胸中には一切触れてはいません。皆さんがダニエルの立場だったらどうしようか。もしこの法律に遵守しなければ私の命はないと分かっている中で、私は一体どうすればいいのかという不安に陥らないでしょうか。いつものように彼は淡々と家に帰って膝をかがめて神の前に祈り感謝をしたと書いてあるんですね。まさにいつもと同じ習慣で彼は帰宅をし神の前に祈って感謝を捧げたというんです。帝国はどうしようとも神に対するダニエルの信仰の姿勢に揺らぎは全くなかったのです。凡人の私たちにとっては本当に恐れ右往左往して何とかこの危機から逃れようとするにもかかわらず、ダニエルは普通の生活、日頃行っている生活を行った。まさに これは習慣化することによって神様との関係が、信頼が揺るぎもしないという一つの証拠だと思います。私たちが何かことが起こったときに日頃とは違う行動をしがちです。また発想に陥りがちです。しかしダニエルは日頃と同じように、いつもと同じように行動し、また神に祈ったということですから、本当にこの姿勢には我々は参考にする必要があると思います。法律を根拠として王の署名まで彼らを求めていますから、単なる口の約束ではなく念の言った、まさに二重に彼らはガードして、ダニエルの落とし入れというふうに考えています。かつて江戸時代においてもですね、キリスト教を弾圧した歴史が日本にもあります。有名な長崎の西坂の26世人の遺跡をはじめ、後藤を中心とした隠れキリシタンが住んで、そしてキリシタン弾圧の一環として踏み絵というものにしたという悲しい出来事があります。遠藤周作の沈黙という小説の中にもありますように、かつて日本にもキリスト教を弾圧したという大いなる歴史があることは言います。それは彼らが何とかしてこのキリスト教というものに対して恐れ、また自分たちとは違うものに対する阻害、排除、そういう気持ちが多分あるんだと思います。高官たちは彼らの思惑通り、ダニエルが禁令を犯したのを見届けた後に王のもとに赴いて、王様、ダニエルが異教の神を祈っているのを私どもは見ました、どうぞ法律が定めた通りに獅子の穴に投げ込んでくださいと迫るんですね。この時代になって王様はようやくこの事態の深刻さを理解します。そして彼はこの法律を署名したことに対して後悔し、大英のために一生懸命何とか救おうとして奔走するんですけども、その無力さを痛感する結果となりました。本来ならば王様はその国の最高権力者、トップですから、王様が決めたことを簡単に覆すことは可能なはずなんですね。しかし法律という揺るがせない根拠があるがゆえに、王様といえどもその無力さを痛感せざるを得なかったというふうに言います。彼は何とかしようと思って一日中救い出すことに心を努めたんですけども、とうとう何もできずに断食をし、そして一日中寝ずに翌朝迎えたというふうに聖書は書いてあります。しかも面白いことに、ダニエルが引きずり出されて獅子の穴に投げ入れた時に、王はダニエルに向かってこう言っています。どうかあなたの常に使える神があなたを救われるようにと。王様がダニエルを信頼する神にですね、神があなたを救われるようにと祈るんですね。まさに皮肉です。ここに神様の不思議な救いの技が私は現れています。 王様は徹夜で断食をして一生懸命ダニエルのために祈るんですね。そして翌朝早朝急いで現場に駆けつけて悲痛な声で大連に呼びかけます。それはダニエルの信頼する神に対するわずかな望みをかけて呼びかけると同時に、おそらく現実的な問題に立ち返ったときに、あの獅子の穴から逃れ出ることは絶望的であろうといういわゆる混沌とした意識の中で王様はこのことを思い、ダニエル以外は誰もがその命が失われると信じて疑わなかった、まさに絶体絶命の状況の中で神様の救いの御手の技が差し伸べられたというんですね。それはダニエルが神の御使いが獅子の穴を塞ぎ何も害がなかったと言って彼の正しさが証明されるんです。しかもその穴にはですね、大きな石の中に封印がして誰もが近づかないように、また取ったら分かるようにした念の理由です。このことによってダニエルの正しさが証明される。これを当然王は見て、ダニエルたちを中傷した高官およびその家族をですね、徹底的にその責任を追及します。そしてダニエルの代わりに獅子の穴に彼らを投げ込まれ、獅子の餌食になったというふうに書いてありますので、獅子は本当に空腹状態の中でダニエル、また他の高官家族たちと対峙したということが想像されます。これはまさに神の奇跡としか言いようない出来事だというふうに思います。まさにこういう絶体絶命な不意な状況な事態にあっても生ける神の技っていうのは大いなる印として私たちに与えられるということですね。そしてこの結果、王様はダニエルの信じる、そして仕える神を恐れるように、新たな命令を全土に発布をいたします。神様は信仰に対するものを守ってくださるという確信があるんですね。そしてこの異国の王様によって福音宣教の技がその全土に広がるという、私たちにとっては考えられないような結果、祝福、まさにダニエルにとって、また皆さん一人一人のいろんな試練とか出来事の不条理なことを通しても、神様の摂理という目に見えない恵み、御業が私たちに与えられるということですね。私たちはいろんなことが起こったときに、大きいことでも小さなことでも不安になったり心配になったり動揺したり、また逃げようとしたり恐れおののきます。しかし聖書は繰り返し何度も何度も、恐れてはならない、おののいてはならない、私は常にあなたと共にいると、特にダニエルの場合はこれは神の戦いだと宣言されるんですね。私たち一人一人も個人の戦いは当然あります。しかしこの法律に基づいたこの戦いはまさに異教の王を崇むのか神様を崇めるのかという二者択一の中で、 私たちに問いかけています。そして聖書はこの世と妥協してはならないということを常に言っています。私たちが現実生活の中でいろんな社会的な規範、また社会的な、法律に基づいた行動というのはしなければならないことがあります。その私たちが行動規範として常に横に置く事柄としては、聖書がマタイ福音書の22章の中で示しています。それは何かというと、イエス様を何とか罠に陥れようとしてパリサイ人たちがですね、ローマのコインを見せて、これはローマの皇帝に税金を納めるかどうかというふうに問いかけます。ローマに税金を納めろと言った途端にですね、それはローマに屈して、ローマのある意味では非征服者に対しての矜持が失われることにもなります。逆に納めるなと言った途端にですね、これはローマに対する反逆行為とみなされますので、いずれにしても難しいというか絶対絶命な境地に陥ることは確かです。その時、じゃあイエス様は何とおっしゃったか。カエザルのものはカエザルに、神のものは神に返しなさいというんですね。私たちが神様からもらったものは神へ返せって、カエザル、まあこの場合は国家と見てもいいでしょう。国家から与えられたものは国家にと。これが単純明快なイエス様の答えです。私たちの命はどこから来ているのか。当然、私たち一人一人の個人のものではない。神から与えられたものなんですね。それが私たちは自分のものだ、また子供も自分のものだと思う上に支配し、また何とか自分の思い通りにさせようとする、また世の中もですね、自分中心に動くと思う、錯覚して自分の思い通りに動かしてやろうという思いが生じます。しかし、このダニエルのように、どんな不測の事態に陥っても神様を信頼し、常に動揺することなく、私は今何をすべきか、神様どうか教えてくださいと祈ることによって、その解決が与えられると私は確信しています。なかなか日常生活の中で私たちはいろんな試練、いろんな出来事に遭遇します。私たちが思ったような答えが得られるとは限りません。しかし、それも私たちはすべて神様からの御旨というふうに思い、自分の知恵や世の中の常識やものに頼ることなく、神の御旨がどこにあるかというのを問いつつ、そして冒頭で言った国に対して私たちは何を期待し、また何を期待していくてはならないか、常に神を信頼し、また私たち命を守り、また自由と平等の中で私たちの権利と義務を果たしていく必要があるのではないでしょうか。それではお祈りをいたします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたの御名を賛美します。今日はダニエルの信仰を通して、私たち一人一人があなたへの信頼を確固たるものとして、どんなことが起こっても常にあなたをより頼み、あなたに祈り、 信じ、そしてあなたの慈しみの中で生きる喜びを教えられました。私たちがともすれば自分中心的で不安や恐れや悩みを生じがちです。どうか弱い私たちの信仰を強め、常にあなたと共に生きる人生を歩ましてください。まだまだ寒い日が続きます。インフルエンザ、コロナもまだまだ、収束する兆しは見せません。どうかその中にあっても私たちが一日一日を喜びと希望と平安を持って過ごすことができますように。どうぞ一人一人の兄弟をその場にあって帰り見てください。今日の礼拝を感謝し、イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。